STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン22、アイヌ語の文化的背景についてその1です。
トーテクのエソガエルへ、太田充です。
トーテクのエソガエルへ、皆さんおはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。講師は太田充先生、そしてアシスタントの川村久恵さんと八谷舞さんと一緒に、今日は先生がいつもアイヌ語を教えていらっしゃる旭川の旭川市民生活館からお届けいたします。テキストをお持ちの方は22ページをお開きください。今日はレッスン22、カンピヌエトゥイカシマホ、アイヌ語の文化的背景についてです。
まず今日お話したいのは川についてです。川というのは、アイヌにとって非常に大事な場所であって、北海道の地名を見ていっても川の名前、本当に山奥のちっちゃな、流れているのか流れていないのか分かんないような川にまできっちりと名前がついています。これはなぜかというと、アイヌにとって川というのは、ただ単にその例えば魚を取るだとか、あるいはその川べりの何かを取るというような、食べ物を取ることだけではなしに、例えば昔は道がありませんので、道として、川をこう登ったり下ったり、あるいはその川のない地域でもその川沿いにずっと山の方に行って、そしてちょこっとこう歩いて、そしてまた別な川筋の方に出るというような行動をとっておりました。また集団の単位というのも、川沿いにこうずっと家がありまして、あるいはその数軒の家が個単集落を形成していましたけれども、その古丹の意識、貴族意識というものはその川にあった。つまり何とか村何とか村というふうに、こう何とか古丹何とか古丹というふうな名前があったにしても、その川筋に住んでいる人方は、例えば石狩、この石狩川であれば石狩川に住んでいる人たちが一つの仲間であるというふうに、意識をして暮らしていたわけですね。だからこういった意味で、非常にこのアイヌにとって川というものがいかに大事であるかということなんですが、さてその川に対するものの考え方、非常にこのアイヌと例えば和人という人たちの間では違っているところがあるんですね。例えば宮さん、川はどこからどこへ流れるもんでしょうか。
はい、山から下って海に流れる、
はいはい、非常に当たり前のことをこう聞いて失礼なんですけども、実はアイヌの考え方でいきますと、そうではないと、逆なんですね。川というものは海から山の方へ登っていくものというふうに考えられていました。例えばこの地名から分かるんですね。この石狩川筋に内田部っていう川があるんです。この内田部川の支流にヌプリコヤン内田部っていう川があるんですね。そこのヌプリコヤンっていう言葉なんですが、ヌプリというのは山ってことです。コヤンというのはに登っていくってことなんですね。山に登っていく内田部、山に登っていく川って何事かってやつですね。ところがアイヌの考え方では、水の流れとは別に、この川というかってはこの生き物ですね。魂のある生き物というのは山の方にこう登っていく。ですから地名を見た場合でも、川の頭っていうのはどこにあるかって言ったら上流の方にあるんです。そして例えば日本語で歌の歌詞なんかにこう川が流れるって出てきます。 で、その川の流れと例えばまあ人生とかそういうものをこう重ね合わせたりなんかしますけども、アイヌ語の場合はその単純にいかないんですね。この流れるという言葉はアイヌ語ではモンって言います。ところがこのモンっていうのは、まあ、川が流れているところ、水が流れている場所に使う言葉なんですけども、ただし水が流れていることには使いません。何かがこう水以外のもの、例えば人やら物が水に流される、こういう時にモンなんであって、川が流れる時にペッモンとはならないということです。それに対して川の場合には使われる動詞、今まで勉強した例えばおまん、行くとか、やん、先ほどこやんという形で出てきましたが、やんというのは、まだ、本科の中では勉強していません。陸に上がるという言葉ですね。水の上から陸に上がるという言葉がやんです。こういう言葉を使っていく。そして先ほど、まあ、命がある川という話をしました。日本でもその水神様という具合に、水の神様、あるいはこの川の神様というものをお祭りするわけなんですけども、アイヌ語ではこのワッカウシカムイと言います。水の神様、そしてこのワッカウシカムイというのは、とりあえず例えばその川の神様というのがこのワッカウシカムイとして扱われます。ですからこの石狩川に住む人にとって最も身近なワッカウシカムイといえば石狩川の神様、石からペッカムイということになります。そしてこの川の神様というのは、まあ男の神様も女の神様もいるようなんですが、一般的にどうやらこう女性としてこう意識されることが多いように思います。お祈りの言葉としてもこの川の水というのはこの水の神様のお乳であるというものの考え方がありますし、またお祈りの言葉としても神様に感謝する祈りの言葉としてそれが述べられます。ですから、その川の水を、同じ川の水を飲む人というのは同じ乳を飲んで育った、日本語で言うと、なんて言うんでしょうかね、父兄弟というんでしょうかね、そういうものにあたるわけなんですね。ですから飼って、昔々の話ですが、こうアイヌ同士いさかいがあります、争いがあります。その際に、まとまる集団として例えばこの石狩川で行きますと、普通の生活の中では実はこのカムイコタンから上の、上川のアイヌ、そして中流のソラチのアイヌ、そして今で言ったら札幌あたりに住んでる下流のアイヌ、この3つのグループに分かれて、普段は仲の悪い時もあるんですけども、何かことがある場合には、きっちりとまとまりました。そしてそのまとまる根拠というのが、やはりこの石狩川の川の水を飲んで育っている仲間であるからということなんです。ただし同じ川筋が仲間という感覚はあったんですけども、それにこう革新的なこう考え方をもたらした人がいました。それはある時にやはり同じ争いが起こりそうになって、十勝のアイヌとこの石狩のアイヌで戦争が起こりそうになったと。それまあすぐには戦争にならないで、まずはこの外交交渉というんでしょうかね、話し合いが行われると。それで石狩のアイヌの代表としてシラテッカという、雄弁家が選ばれました。そしてこのシラテッカという、アイヌは何を言ったかと言いますと、例えば同じ川筋の者たちがまあ兄弟であると、同じ川の水を飲む兄弟であるというのは他のアイヌもまあ常識的なことなんでしょうけども、彼が言ったのは、十勝のアイヌも石狩のアイヌも同じ、 大雪山から流れる、水を飲んでいると。これは同じ川の神のおっぱいであると、だから、医師会のアイヌも十勝のアイヌも兄弟なんだっていうふうに言って、それを聞いたあの人々、味方である味方というか、その自分の陣営である石狩のアイヌだけじゃなくて、石狩川のアイヌだけじゃなくて、十勝のアイヌたちもみんなあの感心して、結局、その戦争は起こらなかったという、話があります。だから非常にあの革新的なものの考え方なんですけども、今はもうすっかり忘れられた話です。ぜひともあのまたそれを思い出して、お互いに、他の地域の人方とも、例えばものの考え方を一つ変えれば、川筋は違うかもしれないけども、同じ例えば北海道の水を飲む人間じゃないかとか、同じ日本の水を飲む人間じゃないか、あるいは同じ世界の水を飲む人間じゃないかというふうに、考えていけば、敵味方に分かれて争う考え方も出てこないわけですね。ですからこの白鉄化という雄弁化、アイヌ語ではパウェトコロクル、あるいはチャウェトコロクルと言いますが、この人の名前、ぜひともこれからも、記憶に留めていきたいものです。さて、生活の場としては川だけじゃなくて、あの山とか海っていうのがあるんですが、アイヌ語ではこの山や海っていう場合にちょっと複雑なんですね。つまり、ヌプリって言葉とキムっていう2つの言葉があります。あるいはアトゥイって言葉とレプって言葉があります。このなんで2つの言葉があるのかと言いますと、例えばヌプリ山、アトゥイ海っていうのは何かというと、これは地理的な海、つまり実際に自然界に存在している海なんですね。そしてこのヌプリとかアトゥイというのは数えられます。一つの山、二つの山、あるいは一つの海、二つの海、例えば七つの海っていう場合なんかでもアトゥイの言葉です。アトゥイという言葉です。それに対してこのキムレプっていうのは、生活する場所としての山であって、例えば今日山に行くとか、山で芝刈りをする、山で狩りをする、あるいは沖で漁をする、今沖と言いましたけども、まあ海で漁をするっていう場合もあり、レプです。このようにあの生活の場所です。当然あの、2つの山で狩りをするっていう場合あるんでしょうかね。そうなると困っちゃうんですけども、少なくともそうやって1つ2つと数えるものではなくて、生活する場所、今言ったようにその狩りをしたり、魚を取ったりする場所として山とか海とかっていう場合にはキムレプっていう、言葉を使います。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン23、カンピヌエレプイカシマホ、楽しいアイヌ語1です。
ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。